ブリランテ。四国、そこは志高く生きる人が住む国。そこは熱く夢を語る人が集まる場所。
この番組ではそんな四国の輝く人たちの生き方をご紹介します。
その輝く言葉であなたの明日の活力を見つけてください。
こんにちは、 FM 愛媛大沢さつきです。四国 FM4 局でお送りしているこの番組ブリランテ四国の輝く人たちでは、四国で活躍する元気な人たちをご紹介しています。今週は FM 愛媛から手すき和紙職人の森田孝明さんをご紹介します。ブリランテ四国の輝く人たち、この番組は創価学会の提供でお送りします。森田孝明さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
和紙と言いますと書道の半紙とか障子紙、千代紙、いろいろあると思うんですが、森田さんはどのような和紙を作ってらっしゃるんですか？
今はサブ6番と言われる、180cm×90cm、畳1枚、襖1枚分の大きさの書画用紙、絵を描いたりっていう和紙を作ってます。
畳1枚分って言ったら大きい。
そうですね、
ねえ、はい、あれを一人で、はい、すく方は、はい、全国的にも数少ない。
そうですね、正確な数は僕もちょっとわからないですけど、うん、決して数は多くはないです、
ね、
はい、
四国では大体、
四国ではそうですね、一人じゃないかなと、
はい、森田さんただ一人、
はい、
そうですか。さあ、そんな、和紙を作られて何年ぐらい？
今で14年目になります。
そうですか、はい、そもそも和紙職人になられたきっかけは何だったんですか？
大学の時の夏休みに、以前のその職場、国安にある山本屋というところに見学させてもらう機会がありまして、うん、でその時に、後の師匠になる杉野和吉さんがその大きい紙をこう作っとる姿を見て、僕もちょっとやりたいなっていうのが最初のきっかけです。
手すき和紙の魅力って何なんでしょう？
はい、そうですね、やっぱりまず一つは手作業というか、手で作っとるそのぬくもりって言いますか、すごい抽象的にはなるんですけど、その温かみとかっていうところがまず一つの魅力じゃないのかなっていうふうには感じてます。
森田さんならではの和紙の特色とか売りというかありますか？
そうですね、今までは、どっちかというとやっぱり和紙っていうと書くっていうことが一番のものになると思うんです。絵を描いたり字を描いたりっていうことが和紙っていう風な形にはなるとは思うんですけど、やっぱりそれだけじゃなくてもっと別の形、架空とか以外のものが発信できないかっていうので、今試行錯誤しながら架空以外の和紙の使い方というか、そういうのをちょっとやっていきたいなっていうので取り組んでいるところです。
あ、なるほど、はい、架空以外というと、
あ、そうですね、書くのって書く人はその和紙を見て、あ、じゃあこういう絵を書こうかとか、私は水墨画しとるんでじゃあこの紙をとかっていう風になるんですけど、そうじゃない方々って漠然と一枚の和紙をバンって見せられても、あ、和紙なんやすごいねっていうのはあるとは思うんですけど、やっぱりそこから先には正直なかなかつながらないっていうのがあるんで、だったらこちらの方からこういうものですというか、一つの商品としてお渡しできるものを作りたいなっていうのが今一番の考えておるところです。
例えばどんなものを考えてらっしゃいますか？
そう、一つはそのインテリアとして使ってもらえれるものだったり、でも先ほどのその名刺とかもそうなのかなと。和紙の名刺ってよく耳がついたギザギザのというか、よくそれは目にするとは思うんですけど、今うちの方で作らせてもらっとるやつっていうのは、なみなみがある男子と言われる紙なんですけど、
はいはい、
その名刺も一つの商品として出していきたいなっていうので。
なるほど、森田さんのね名刺、
はい、
味が違いますね。もう
そうですね、はい、特にあの秋草足っていうのはその男子っていうこの並々の神っていうのが、うん、まあ、一つの特徴というか、なかなかその全国にもそんなにはない神なので、それも一つの武器というか特徴としてあの出していきたいなっていう思いがあります。
なるほど。あの手で触ってもね、はい、その波々が
その、
は
い、その感触とかっていうの
を、ね、凹凸がちょっといいですよね、はい、こうデコボコした感じが、はい、これも森田さんが好かれた。
はい、そうですね。僕自身はまだ男子っていうものを本格的にやっておるわけではないんで、今国安の方ではずっとあるものなんですけど、僕はまだ手掛けてそんなに時間は経ってないんで、まだ今からいろいろ工夫というかやりながらのものになっていくと思います。
なるほど、はい、他にはアイデアありますか？
アイデア、まあ、今何個かは取り組んどるのがあるんで、はい、
どんなもの？
そう、まあ、さっき言われたそのインテリア関係のものだったり、あとはもう少しやっぱ機能というか、うん、機能が備わったもので、まだちょっと形にはなってないんで、うん、何がと言われるとなかなかお伝えがちょっと難しいんですけども、
うん、じゃあ近いうちに森田さんの作品が見られることを期待してていいですか？
はい、
はいはい、楽しみにしています、はい、では森田さんのこれからの夢を教えてください。
夢は海外に向けての仕事をしたいっていうのが夢です。
海外へ、
はい、
まあ、森田さんの和紙を、
海外でまずその仕事として海外に自分たちができた商品っていうのを売りたいっていうのが大きな夢ですね、う
ん、森田さんの和紙が世界へ、はい、それから未来へね、
はい、
続くように期待しています、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。それでは最後に森田さんがこれまでのさまざまな活動を通して感じたことを一言キーワードとしてご紹介いただきたいんですが。
はい、感謝です。
感謝、
はい、
この言葉は
今までその、まあ、携わってきてくれた人、まあ、お客さんで、まあ、もちろんやっぱり妻はじめ家族で、これから今もあの携わっていただいてる方々で、こうやって今この場にいさせてもらえるっていう方々に対してやっぱり感謝っていう気持ちは忘れたらいけないなっていう、まあ、自分への戒めというか、忘れてないかっていう問いかけでもあるんで、常にそれが実践はできてない時にはやっぱりここにちゃんと立ち返らないとなっていう思いがあって、この言葉です。
ブリランテ四国の輝く人たち、今週は FM 愛媛から手すき和紙職人の森田隆明さんをご紹介しました。今日のご案内は FM 愛媛大沢さつきでした。この番組は創価学会の提供でお送りしました。